それは外に現れることばかり追求して、福音が本来果たさねばならないところの内なるものを忘れているということを話されました。大体世間はこのような本質的なものをあまり高く評価しないものであります。でありますから、キリスト者が一心をかけて追求し、また果たしてきた人の魂に対する働きや奉仕には評価を与えず、むしろその副産物である外面の成果ばかり取り上げているのであります。今日のキリスト教会もその傾向に流れているのであります。これは本末転倒というものでありましょう。このことを聖書はキリスト者の在り方について、世は彼らにふさわしくなかったのですと、このヘブライ人への手紙の11章の終わりのところで言っているわけであります。このところをある聖書翻訳者はもう少し砕いて次のように訳しております。彼らは信仰のために全てのものを失ってしまったのです。その上世間からは足蹴にされ虐待された。しかし世は彼らから見れば、あまりに悪くて価値があるとは考えられなかったのだ、こういうふうに訳している聖書があります。よく読まれましたフィリプスという人の訳からの印象であります。信心が厚ければ地上での報いは大きいのだというのは最後の真実ではありません。これを見て見損ねると、結局はかえって大きな失望と悲嘆を買い込むことになります。この世のことにあまりに執着しすぎて心の平和を失うので、やはり私たちは何よりまず心の重に絡みつく罪の思いを潔くかまくり捨てて、十字架の主に従っていくことが大切であると考えております。まずそのためには、今朝のこの聖書のところをもう一度ご覧をいただきまして、11章の終わりの下りをどうかお心の中でご一緒にお読みいただきたい。ところでこの人たちは全てその信仰の上に神に認められながらも、約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。こういうことをこのところに書いております。第一に考えますことは、私たちのこの世界についても、私たち自身につきましても、神は設計図を持っていらっしゃるということであります。ここには世々にわたるところの神の青写真が出ておるわけであります。一番大変なことは、神の青写真の中に自分の名前は書かれていないということであります。神は全知全能の方でありますから、私たちの人生の本当の報酬はその神の設計図の中に自分の名前が書かれているということでありましょう。神は世界の究極の設計者であり、私たちの生涯は 神がその救いの計画のうちに私たちを覚えて、その計画を展開してくださると信じるのが私たちの信仰であるんです。このことを重ねて申しますと、神は世界についても私たち命名についても計画を持っていられるということであります。私たちは神の作品であります。その私たちが協力している姿を神の建物と聖書は言っておるのでありまして、そのうちで主イエスキリストは大黒柱の据えられるところの親石であります。私たちはそれぞれその建物の一部を構成しているのでありまして、表面に出ようが隠れたところにあろうが、設計者のある神から見れば一つも無駄なものはないわけであります。忘れられてもいないのであります。たとえ一本の釘でありましても、それなしには家は完成しないのであります。皆信仰によって神に認められているというのが私たちの信じるところであります。次には、神の青写真は着々と実行に移されておりますが、まだ完了はしていない。世界にしても私たち自身にしても、聖書に約束のものを手に入れていないとある通りでありまして、私たち自身も未完成の人間でありますし、この人生でさらにいろいろな労苦を経験して神の御心にかなうものに成長しなければならないのが私たちであります。その苦労が神の計画のうちの一本の釘であるかもしれません。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画し続けていてくださるのであります。しかも私たちを抜きにしてその計画を進めようとはお考えになっていないのであります。昔から多くの生徒たちも皆そうでありました。彼らは神の救いの約束を信じていましたが、それが全人類に全うされる時を見ないでこの世を去っていったのであります。しかし神は私たちが心に描くものよりはるかに優れた計画を持っていられて、その中に私たちをも加えていてくださるのであります。毎朝私は祈りの座に着くたびに、今日がただ過ぎるものではなくて永遠なるものの勝利と完成に向かって一歩前進する一日を私に、また私が覚えて祈らせていただいている兄弟姉妹たちに加えてくださったと思いつつ、皆が十字架の主イエス・キリストを述べ伝えることと愛の働きをすることで黙々として福音の証をする一日でありますようにと祈っておるわけであります。またそう信じておるのであります。私たちはそれぞれ世に対して生ける主の代理者であるということを覚えたいのであります。次は、主が私たちに迫っていられるものであります。私たちが持つ宝のうち最大のものは物ではありません。福音であります。これは主から与えられたところの賜物であります。宝といえば持っていることを誇りにして楽しむものだと人々は考えております。そしてそれを箱に、立派な箱に入れて時々出して 自己満足をしたり、人に見せびらかして怒ったりしますけれども、そのような宝はいつかはなくなるものであります。しかし、福音の宝はなくなることはありません。それにしても、宝の箱のようにしまっておいてはかえってその宝はなくなってしまいます。人に分かつことによって、自分も他人もともどもにますます恵まれるわけであります。ヨヨの生徒たちはこのことを証明してきましたでありますから、読みましたヘブライ人への手紙の第12章の一節には、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪を金具に捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。こういうことを言っている中には、福音という成果を私たちはかざして自分の与えられている人生を力強く走りましょうということが考えられておるわけであります。その時に、おびただしい商人という言葉はこのところに書かれておりますけれども、これを書きました著者は、大きい競技場の競技場いっぱいの観衆を想像したのでありましょう。しかし、ここにあるところの商人はもう一味違っている商人であります。この商人という言葉は殉教者という言葉であります。すなわち、主イエス・キリストを信じたために迫害にあって命を捨てた人々、福音のために主キリストのために喜んで命をも捧げた証人のことがここに言われておるわけであります。彼らは自分の心の重荷を主に捧げ、絡みつく罪の思い、自分に執着する利己心をも主イエス・キリストの十字架の犠牲によって清めていただいて、すべてを捨てて主の御足の後に従った兄弟姉妹たちでありました。この本朝の聖書の33節から38節には具体的にその様が書かれております。いろいろな迫害の姿がここに書かれております。しかもそのところで、金繰り捨ててという言葉が、これは新しい聖書の訳でありますが、この金繰り捨ててという言葉は面白い示唆に富んだ言葉であると思います。ギリシャの運動家はほとんど走るときにほとんど裸で走りました。まとえる罪と訳していますけれども、私たちは罪を衣のように身にまとってこれを脱ごうとはしません。私たちの魂の妨げになるものでありました。これはしばしば私たちに ささやきかける思いだとか、野獣がテントの周りをうろつき回って隙間があるが私たちを襲おうとしているように、私たちの幻と活動を妨げるところのいろいろなものを私たちはこの地上の生活で経験いたしますけれども、思い切ってそれらのものを金繰り捨てて進もうではないかと教会に進めているのがこの言葉である。世の中には自分を楽しく知るものがたくさんある。それらは一見小さいもののように見えますけれども、例えば書き言葉の他の人と一緒に飲むということなど、これがことを別の神経質になって理屈ことは ないではないか、それでは世の中は過ごしていけないではないかという人がありますけれども、しかし心の中の尊いものを失うことを惜しむ思いを強くしていかなければならない。教会はそのことを求めているところであります。自分をそして偽ることがあってはならない私たちであります。そのために大切なことは、聖書に親しんでその中に出てくる人々をよく見ることであります。このヘブライ人への手紙ことに11章に出てくる人々を自分に当てはめて考えてみていただきたいのであります。そこには人類の先祖であると言われたアダム、エヴァがありますし、アベルがあります、エノク、アブラハム、モーセ、たくさんいろんな信仰人の群像がそこに出ておるのであります。そうして彼らの歴史を通して天にいられる主が私たちに挑戦していられるわけであります。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらと、この十二章のところに書いてありますが、私たちが信仰を持つようにしてくださって、またそれを全うさせてくださる主イエスをしっかりと見つめながら、ペテロも言っておりますように、主イエスは私たちを御足の跡に従っていくように模範を残してくださっているのであります。しかもペテロは主イエスによって魂の救いを受けたことを感謝をしまして、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満たされていますが、それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。これは第ペテロの第一の手紙の一章の8節9節のある言葉をこのところに印象したのでありますけれども、私たちは信仰の先輩たちがいかに自らを捧げてその魂を全うしたかということを考えながら、このところを読んでいますと、十二章二節の言葉が生き生きとして受け取れるのであると思うのであります。さて、もう一つこの聖書の聖句を取り上げてみますと、十二章のところにキリストのことを書いてあります。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前である喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の御座の右にお座りになったのです。キリストを見つめることをこの言葉は示しておるのであります。ただここに一つ私は満足いたしませんのは、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍びという、キリストが喜びを捨てという、今度のこれは新教徒訳聖書の訳でありますが、私はむしろこれを反対に取るべきであると考えておるのであります。喜びのためにと、ここのところをお読みいただきたい。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びのために恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍ばれ、こういうように私はこのところを受け取りたいのであります。今まで歴史の中に出てきた聖徒たちのことをこのヘブル書の記 者は書きまして、その人々をよく見つめて考えなさいということを勧めましたけれども、それと同時に最後のところでは、その信仰を私たちに創造し、また私たちに全うさせてくださるところの主イエス・キリストをしっかりと見つめなさい、このことを言っておるのであります。しかもここに信仰の創始者という言葉を使っておりますけれども、あの有名な聖書翻訳者でありますモファットという人の訳を言いますと、信仰のパイオニアという言葉を訳しております。パイオニアというのは先駆者ということであります。彼の理解によれば、おそらく主イエスは道に横たわっている困難を自ら切り開いて進んでいられる。そのためには主ご自身は正義そのものでいられるのに、世間の悪人にも勝る極悪人として痛ましい十字架の死を遂げられた。それは世々の世界の人々に罪の許し、心の平和、永遠の命を与えられるためでありまして、これぞキリストが喜びとされたことでありますし、またその信仰を持つ私たちの本当の喜びと宝であります。ペトロはこのことを言葉では言い表せない喜びをと言っておるのでありますけれども、主もまたその救いの喜びの、私たちを救う喜びのために自身を捧げてくださったのでありまして、そのために今は天にあって栄光の位につき、しかも聖霊として私たちのうちにいてくださるというのが、この御言葉の訴えるところであります。このことをよく考えなさいというのはこのことでありましょう。さて、私たちはこの教会は創立をされて50周年を迎えております。これを始めた一人と、元に佐藤三郎先生ご夫妻はこのために多くの犠牲を捧げられました。また多くの兄弟姉妹たちが自分の心、時、物を捧げてこの道に至りました。実に尊いことであります。しかしよく考えてみると、キリストが私たちの救いと信仰の喜びのために払ってくださったところの犠牲にはとても比べるものではありません。主イエスは私のために命を失う者はそれを得ると言われたのでありますが、今日よりもう一度私たちは心を新しくしまして、このキリストをまで伝えるために新しいページを書き続けていきたいものであります。昨年はかの学生と言われましたところのモーツァルトが世を去りまして、200年だというので、いろいろな試みがされました。私は彼の最後に心を惹かれる者の一人で、彼は38歳でこの世を去りました。しかも晩年は不遇で貧しかったのであります。ある夕暮れに一人の人が彼にを訪ねてまいりまして、レクイエム、すなわち鎮魂曲、鎮魂曲と申しますのは死者の霊に捧げる祈りの曲であります。鎮魂曲を作ってくれと頼みました。彼はそれに打ち込んでこれを書き上げまして、まもなくこの世を去りました。そしてそれを頼んだ人はついに 彼の作ったレクイエムを取りに現れなかったというのであります。しかし彼が残しましたこの巡行曲は彼の最後の作として今日も総本に演奏されておるわけであります。私たちの願いもここにあります。私たちも自分の最後まで主の福音を述べ伝える者、最後まで戦って主に従う記録の筆を新たに起こしたいものであると考えておるのであります。我々の50年記念はただ単に50年の長さを記念することになって、新たに宣教の働きを書き出すところの出発点であると信じているわけでございます。祈りましょう。おじゃ深い全能なる神よ、あなたはあなたを信じる人々を啓発して、このところに教会を設立させ、またこの教会堂を与え、多くの人々の祈りがこのところに結集されて今日に至りましたことを思い感謝を申し上げます。この教会の主は我らを生かすことを唯一の喜びとされ、そのために十字架に命を捧げてくださいましたところの主イエス・キリストの教会であることを思いまして、主の御名を称えます。どうぞこれからも私たちが思いを新たにして主の御名を述べ伝え、主の救いを述べ伝え、主の御喜びを満たすためにこの教会が兄弟姉妹たちによって生かされてまいりますように、どうぞ私たち一人一人を帰り見てくださいますようにお願いいたします。この教会の今までの歩みの中には、困難な時も試みの時もございましたけれども、主よ、あなたは私たちを憐れみ導いて今日に至らしめてまいりました御恵みを思うとともに、これからも常に我らと共においでくださいまして、我らを導きたまうところの主の深い御心に寄りすがりまして、私たちが新しい宣教の一ページを書き加えていくことができますようにお導きください。この教会に関わりのあるところのすべての人々に、どうかあなたによる信仰の恵みが豊かに与えられますように、このことによりましてこの地域の人々のためにもよく奉仕をすることができますように我らを顧みてください。今日のこの集会にも多くの兄弟姉妹たちの奉仕をいただきました。その上にもあなたの豊かな御恵みがありますように切に祈ります。今日のこの時をも祝したまいますように、これらの感謝と願いを尊い祭る主イエスキリストの御名によって御前に伝えます。アーメン。第270番の賛美歌を歌いまして、心から感謝を持って意識を支えました。献金の御用は加藤長老と永田直子姉妹にお願いいたします。
Thank you. 大天の下の神様、この五月第二の御取引を主に祝福を願いまして、愛する兄弟と共に礼拝を守ることができまして感謝をいたします。先生を通して祈りを学びすぎて、本当に最後まで信仰の道を信じるということを教えていただきまして、どうか感謝を申し上げます。この教会は本当に小さな信仰の祈りの中に、ちょうど今から50年前に病風炎の病院の中に小さな伝道者を許してくださいまして、ちょうど戦争が始まって2年前のことでございます。本当にあなたはそういった時に私どもの教会の基礎を立ててくださいまして、そしてこの地に教会を与えられ、本日まで歩んでいくことができましたと心から感謝申し上げます。私どもの信仰は本当に弱いものでございますけれども、私どもが不幸とすればあなたの十字架だけでございます。どうか私どもが全てを学び捨てて、そしてこの新しい、また次の出発に向かって信仰を導いてございまして、私どものこの信仰生活を歩んでいくことができますよう、どうぞ上よりの御導きを切にお願いいたします。今日は、病院の事情で集まれない現在主張にもございます。また病院で病も共に伏しておる現在主張にもございます。どうぞ同じようにあなたのお守りをお願いいたします。ただいまわずかのものを務めましたが、どうかこれを清めて教会のご用のためにお伝えください。この谷間さんの祈りを主イエスキリストの皆を通して今にもお伝えいたします。
第541番の唱詠を歌いましょう。
どうぞお座りください。おはようございます。司法に基づいてご報告ご連絡をします。